では聖書を朗読いたします。第一コリントの12章1節から3節、新約聖書の344ページです。第一コリント12章1節、さて兄弟たち、御霊の賜物については私はあなた方に知らずにいてほしくありません。ご存知の通り、あなた方が異教徒であった時には、誘われるまま、物を言えない偶像のところに惹かれて行きました。ですからあなた方に次のことを教えておきます。神の御霊によって語る者は誰も、イエスは呪われよということはなく、また聖霊によるのでなければ、誰もイエスは主ですということはできません。以上です。今日は聖霊ってどんな方という、これは教会学校のオリジナルカリキュラムのテーマですけれども、それについてお話をしたいと思っています。先ほどの子ども礼拝で、聖霊は神であるということ、そして一番大きな働きはイエスを信じさせることだとこう話したわけですけれども、もう少し詳しく、考えたいなというふうに思っています。一言祈ります。恵みの深い天の父なる神様、あなたが御言葉を私たちに与えてくださることを感謝をします。どうぞ御言葉に思いを潜め、あなたが語ってくださることを聞き取ることができるように、聖霊が今私たち一人一人のうちに豊かに働いて導いてくださるようにお願いをします。聖霊によるのでなければ私たちは御言葉を正しく理解することはできません。神様どうぞあなたが今豊かに望んでくださるようにお願いをします。語る者にもまた聞く一人一人にもどうぞあなたの豊かな導きがありますようにお願いをいたします。ひととき御手に委ねて主の名によって祈ります。アーメン。ペンテコステの出来事の、後の時代に来ている私たちにとって、聖霊というお方はとても身近なお方であるわけですね。イエスはヨハネの14章の16節17節で、父はもう一人の助け主をお与えくださり、その助け主がいつまでもあなた方と共にいるようにしてくださいます。この方は真理の御霊です。そしてこの方はあなた方と共におられ、またあなた方のうちにおられるようになるのです。こう語ります。で、さらに14章の26節でも、聖霊はあなた方にすべてのことを教え、私があなた方に話したすべてのことを思い起こさせてくださいます。こう語ります。聖霊はいつまでも私たちと共にあり、私たちを教え、守り、導くわけですね。で、聖霊とこのように関わっている私たちにとって、信仰生活において聖霊は、なくてならないお方、当たり前のお方であるわけですよね。しかし、身近であるがゆえに、逆に聖霊というお方のことが分かりにくくなっているということもあるかもしれません。すでに聖霊は私たちのうちにおられ、普段の生活の中にちゃんと働いておられるのに、その事実に気づかず、何か特別なこと、不思議なこと、例えば異言を語ったりとか、癒しを行ったりとか、悪霊を追い出したり、奇跡を行ったり、あるいは直接啓示を受けたり、などなどね、なんかそういう不思議なことを経験しないことには、聖霊を意識できないという人もいるかもしれません。で、確かにこの聖霊の働きの中には人々を驚かせる不思議なことがあるのは事実です。旧約聖書の時代のサムソンのことを思い出せばすぐにお分かりいただけると思うんですね。サムソンという人は 自由奔放な人で、まあ、必ずしも信仰深いとは言い難い人物ですよね。まあ、女性に弱くてね、女性に引きずられてもいろいろ失敗やらかすような人であるわけですよ。しかしそのサムソンに主の霊、聖霊が激しく下るとですね、すごいことが起きるわけですよ。彼は超人的な力を振るったわけです。襲いかかってきたライオンを素手で引きちぎったり、頑丈な真新しい綱をまるで火のついた甘い糸のように引きちぎったり、ロバの顎の骨を手にして、一人で千人のペリシテ人と戦って、勝ってしまった。そういうことをやるわけですよ。まあ、どっちかというと、あんまりこう、ちゃんとした人でないように見えるサムソンが、聖霊が下ると、見違えるような人になって、すごい力を発揮するわけですよ。確かにそういう意味で聖霊にはすごい力があるってことがわかるわけですよね。まあ、他にも民数記11章ではモーセの上にあった霊、神の霊がいくらか取られて70人の長老たちに分け与えられると、長老たちが予言したって出来事が起きます。まあ、当時は旧約聖書まだないですから、予言は神の言葉が与えられたと人々に明らかに分かる、そういう不思議な出来事であったわけです。で、それまではモーセにしかなかったものが、70人の長老たちに起こって、それが人々の目に不思議なこととして映って、あれは予言だと分かったってことですよね。イスラエルの最初の王であるサウルも、神の霊が激しく下った時予言しましたし、ヤベシュの人々がアンモン人に奴隷にされかけている時、神の霊が激しく下ると彼は激しく怒って、それまでとは違って、全イスラエルに王として出陣を命じて、見事ヤベシを解放するわけですね。それまではなんとなくね、頼りない、こう、青年王であったんですけれどもね、神の霊が下った時に彼は、毅然として全イスラエルに命令するわけですよ。確かに聖霊にはそういう、聖霊が下るとね、人々をびっくりさせるようなことが起きるって、そういうことあるわけです。まあ、新約聖書だとペンテコステの日の出来事が全てを物語っていると思うんですね。天から突然激しい風が吹いてきたような響きが起こり、炎のような舌が分かれて現れ、一人一人の上に留まった。使徒の働きの2章の冒頭に書かれていますよね。視覚的にも聴覚的にも人々を驚かせたわけです。そして弟子たちは聖霊に満たされると、外国語で福音を語り出したわけです。イスラエルの田舎であるガリラヤ出身のですね、無学な弟子たちが習ったこともない外国語で福音を語るわけですよ。世界の各地から集まってきた人々に驚きとなったのは当然であるわけですね。そしてここから始まる新約時代の聖霊の働きには、まあ、パウロがこの第一コリントの12章4節以下で詳しく説明するように様々な不思議なことが含まれているわけです。異言や癒しや予言や奇跡など、ね、そういった不思議なことがいっぱいあるわけですよ。ですから、この聖霊の働きには確かに人々を驚かせる働きがあるわけですね。しかし、これらの不思議な働きというのは、いつも、あるいはいつまでもあるわけではない。キリスト教信仰が確立するまでの期間限定的な意味合いというのがあるんですね。で、パウロは第一コリントの13章の8節で、予言なら廃れます。異言ならやみます。知識なら廃れます。そう語って、それらの不思議なことが永遠に続くものではないということを示しています。また、12章の28節で、 神は教会の中に第一に使徒、第二に預言者たち、第三に教師たち、そして力ある技、そして癒しの賜物、援助、管理、主従の威厳を備えてくださいました。こう書いて、聖霊の働きと使徒や預言者を並べて扱っているんですね。まあ、使徒や預言者とこういった聖霊の不思議な働きっていうのが非常にこう、結びつけられているわけですよね。で、それで第二コリントの12章の12節を見ますと、第二コリントの12章の12節には、あなた方の間で使徒にしました。これはパウロがやったことですけれども、その使徒としての印を明らかにしたと言った上で、印と不思議と力ある技によってですと語るわけです。パウロが使徒である。それを明らかにしているのは、不思議な御業だってことを言ってるわけですよ。で、それは、この使徒たちの働きによって、キリスト教信仰が確立し、教会が立て上げられていったときにですね、後継者としての新たな人が立てられることがなかったわけですよね。紀元一世紀の終わりに、使徒ヨハネが召されたとき、使徒職が消滅したわけです。その後誰も使徒になる人はいなかったわけです。立てられなかったわけです。それと同じように、この使徒と結びついているこの不思議な御業っていうのも、使命を終えたというふうに考えられるわけです。ヘブル書の2章の3節4節を見ますと、こう書かれています。この救いは初めに主によって語られ、それを聞いた人たちが確かなものとして私たちに示したものです。その上神も印と不思議と様々な力ある技により、また御心に従って聖霊が分け与えてくださる賜物によって救いを証ししてくださいました。で、このヘブル書の2章3節4節っていうのは私たちの救いについて語っているわけですが、キリストがこの最初に語ったということを言ってるわけですよね。で、それを聞いた人たち、まあ、使徒たちなんか中心にするわけですけれども、そういう人たちがそれを確かなものとして、その次の世代に伝えた。で、そのことを受けて、神も印と不思議と様々な力ある技により、この救いを明かしてくださいましたって言ってるわけです。つまり、キリストが語った救い、人たちがキリストから受けて私たちっていうかその、この著者たちに伝えたその救いを神様は不思議な御業で明かししたって言ってるわけですね。で、ここ、まあ日本語だとあんまりよくわからないんですけれども、ギリシャ語の文法でこう読んでいきますと、ここで言われていることっていうのは、過去の出来事として語られているんですね。これらのことはもうすでに過去のことであるっていう形で語られているんですよ。つまり、ヘブル書の著者の時代にはですね、キリスト教信仰は確立し、教会が立て上げられていて、奇跡の御業、これは過去の時代のものとみなされていた。っていうふうに解釈できるんです。つまり、この聖霊によって行われる不思議な御業というのは、もうこのヘブル書の著者のヘブル書を書いた時代には、自分たちの時代の前の時代の出来事であるっていうふうに言われてるんですよ。ですから、パウロが使徒職とこの不思議な御業を組み合わせてるっていうのは、まさにキリスト教が生まれて、それが人々に、これは確かにそういうものなんだってことが分かるために、神様が不思議な御業をそこで行った。 言葉とその不思議な御業を組み合わせて言ってること、人たちが語ってることはこれ事実なんだ、確かなんだ、それを示すためにやったってことなんですよね。で、それが人々に受け入れられてキリスト教信仰が成立し教会が立て上げられていった時には、その不思議な御業は使徒職が消えたのと同じようにもはや必要はないっていうふうになったってことなんですよ。そういう意味で聖霊のその不思議な御業っていうのはいつもあるわけではない、いつまでもあるわけではないわけですね。もちろんこれはもう使徒の時代の時にもう全部なくなったってわけではありません。例えば地中海世界であればそれでいいんですけどもね、もう使徒の時代に教会、キリスト教は成立しているし、教会も立て上げられてますから。でも例えばそれがアジアだったらどうか。使徒の時代になくなってしまって、ただキリスト教なんてアジアに伝わってないわけですよ、まだ。ですから、そういう意味で言うと、地域地域でキリスト教信仰が確立し、教会が立て上げられるまでは、こういった不思議なことは起こりうるってことですよ。そして何よりも神様は必要と思えばいつでも奇跡を行うことができるわけですから、初代教会の時代に起こっていた不思議なことが決して起こらないなんてことは言えないわけですよね。神様必要であれば今ここで何か不思議なことだって起こすことができるわけですよ。でも初代教会で起こったことがいつもいつまでも人々を驚かせるような不思議な御業がある、そういうわけではないんだということは私たちは覚えておかなきゃいけないだろうと思うんですね。ですからどうしても私たちはなんか不思議なことにこう目が行きやすいんですけれども、それはちょっと脇へ置いといて、現代の私たちにとって聖霊の働きとして注目すべきものは何か。最も注目すべきことは、子供礼拝でお話した通り、イエスを信じさせ救いに導くということだ。神の御霊によって語る者は誰もイエスは呪われよということなく、また聖霊によるのでなければ、誰もイエスは主ですということはできません。こうパウロは語っている。私たちがイエス・キリストを救い主と信じ、告白できるのは聖霊の働きによるということだ。聖霊がその人のうちに働かない限り、人はイエス・キリストを信じることはできないわけです。どんなに聖書やキリスト教のことを勉強しても、聖霊が働いてその人を導いてくださらなければ、信じることはできないんです。前にもお話しましたけどね、私10年間ずっとその人と個人的に学びをして、もうこの人に聖書のことで教えることないってくらい教えた人がいます。で、その人も救われたいっていう思い持ってるんですよ。でも決心できないんですよ。かと思えばね、どうせこの人に語ったって信じるわけないよなと思ってた人がちょっと語って信じますって言ったら、はい信じますって言ってね、びっくりして、本当に信じるのっていうふうにこっちでね、もう驚いたことが何回もありますよ。本当にそういう意味で聖霊がその人に働くか否か、それによって人は救われるかどうか決まるんですね。で、この12章、第一コリントの12章の一節でパウロは、聖霊の賜物については私はあなた方に知らずにいてほしくありません、こう語り出すわけです。そして4節以下で御霊の賜物について具体的に語っているわけです。そしてその4節以下では異言、癒し、予言、奇跡、人目を引く賜物がずらっと並ぶわけです。しかしそれらのその不思議な、人がこう関心を持ちそうなことを語る前に、聖霊によらなければ誰もイエスを信じて救われることはできないってこう語っているわけです。つまり異言や癒し、 預言や奇跡といったどんなに人目を引き大きなインパクトを持つ聖霊の賜物であっても、救われた人でなければ何の意味もないし、決して与えられることもないっていうことなんですね。ですから、そういった不思議なことが起こることよりも、何よりもイエスを信じるようにさせられて救われるっていうことが、御霊の働きとして大事なんだっていうことをパウロは言ってるわけですよ。私たちが救われたのは聖霊の働きによるんです。だからこそ、心からイエス・キリストを信じた者は決して救いから漏れることはないわけです。なぜならその救いは人の技ではなく神の技だからです。神の技はサタンでも打ち壊すことはできません。そしてこの私たちにイエスを信じさせた御霊は、それだけでなく私たちの中に住んでくださり、共にいてくださる。そして日々の歩みの中で私に語りかけ、どう考えるべきか、何をすべきか、教え導いてくださるわけです。私たちの日々の歩みの中に不思議な奇跡が起こることはないかもしれません。まあ、多分ないだろうなと思うんですけれども。でも、そうであっても今この時も聖霊はクリスチャン一人一人の中に働きかけているんです。私を救い、いつまでも共にいてくださる聖霊。その聖霊に感謝して今週一週間も歩みたいと思います。お祈りしましょう。憐れみ深い天の父なる神様、あなたに背を向けて、神って誰だと言っていた私たちに、イエス・キリストの十字架の恵みを理解させ、イエスを救い主として信じるようにさせてくださり、私たちを滅びから永遠の命へと迎え入れてくださった、その聖霊を心から感謝をします。聖霊が働いてくださらなければ誰もイエスを信じることはできません。私たち一人一人に親しくあなたが望んでくださって、私たちを救ってくださったことを感謝します。そして救っただけではなく、その後私たちと共にいて、いつも私たちに語りかけ、私たちの行くべき道を示し続けてくださっていることをありがとうございます。何か不思議なことがあるわけではないですけれども、それでも日々の歩みの中に、必要に応じてあなたが私たちの心に働きかけていてくださることをありがとうございます。どうぞそこに目を留めることができるように、そこに気づくことができるように、私たち一人一人の心を整えてくださるようにお願いをします。どうぞ、今日もまた今週も、あなたのその静かな語りかけに、心を向け、あなたに従っていく一人一人とさせてくださるようにお願いをいたします。すべてを感謝し、主イエスキリストの名によって祈ります。アーメン。